まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
食い気味本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人の一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
ありがとうございます。
喉が痛いっていう話をしてたと思うんですけど
してました体調してました。
体調を悪くして喉が痛くなってたっていう話をね、
してないと思います。
してたと思うんですけど。
してないです、
ね。あなたにですよ。
あ、僕に。
リスナーの皆さんにはしてなかったです。
あれでしょ、嘘だったやつでしょ。
嘘ではない。なんで
デートすっぽかされたから罰が悪くて喉が痛かったことにしてん。
違う。だからそうではないと言う。説明を一番最初にしたのにもかかわらず
あ、体調悪いふり
して、ね、こうなることを恐れて
デートすっぽかされたのがちょっと恥ずかしくて、
私の話を聞いていただけません
私のお話がはい、そうですか。
痛かったんですよ。また普通に体調崩して日曜日寝てたんですけど、はいはい、喉痛くてさ、
ってことにしてん。
そうそう、もうじゃあそれでいいよで、喉の痛みが取れなくて、
はいはいはい、
なんか風邪でもないような、でも風邪なのかなみたいな感じでさ、うん、ずっと過ごしてたんだけど、
はい、
まあ、なんかちょっと良くなったから、
はい、
柔術のレッスンに行ったんですよ。
柔術
の、ね、はい、スパーリングをしたんですけど、
はいはいはい、
なんかめっちゃバックチョークかけられて、強めに、
うんうんうん、うん、
それでタップしてゲホゲホってなるぐらいだったんだけど、
うん、
その時に、
うん、
あ、これのせいだってなった
風邪じゃなくて
外傷だった風邪じゃなくて
あ、うん、これかってなった、
うん、あ、これだ、いったーみたいなあれ、なんかチョークってさ、頸動脈を締めるんだけど、
うん、
下手だと、下手っていうかうまく決まらないと、
うん、
普通に喉が押されるだけになるのよ。
あ、
気管にダメージ入るんだって。
炎症が、
そうそうそう、
起こっちゃう
のね。軟骨が損傷したようで、
はいはい、
非常に今喉が痛いです私。
あ、
はい、
そうなんですね。
天竜みたいな声になっちゃうかもしれない。
天竜みた
いな
声プラス滑舌ってもう地獄だよねもう誰も聞き取れなくなるよあなたのことそして誰もいなくなった周りに
うなずくことしかできなくなる。
え、今と変わんないじゃん。
そうなの
全然かからないジェネレーターみたいなね、うん、
このエンジン音は何なんでしょうか
あ、横山の相槌です
ね。あ、そうです、外傷でした。原因判明して、は
い、よかったです、
はい、
治ったようで、
うん、治ってないですよ。
あ、治ってない、
痛いですまだ。
あ、そうなんですねあ、それが最近のビッグニュースという。
ビッグニュースですね。
あ、はいはい、おめでとうございます。
生傷も絶えない、
おめでとうございます。
ストリートファイター最上位リーグに進出しました。
え、すごくない。
あ、そう、いや、まあでも大したことないよ。上位 7% 最上位の
上位 7%、
上位 7% ぐらい、
すごくないですか、
プレイヤーのね、うん、だからもう山本はどうあがいても俺に勝てない、
うん、
ストリートファイターにおいて
勝つ気ないしもう俺ストリートファイターをやってるお前のゲーミング PC に向かってさ、俺が本気でバットを振り抜けばさ俺勝てるでしょ。
30万じゃん
勝てるでしょ俺お前の心を粉々にすることができる。
アーケードとかでもできるから、
ね、
戦うこと止めることはできない
ああ、そうなんだ。
山本に俺がバスケで勝つぐらい無理
うん、そうだろうね、
うん、
なんだろう、
うん、
何もこう燃えないし、やったろうって気にもならない。
俺もバスケで勝とうと思わないし
いやいやいや、なんかあの売ります買います全部一人でやってるの全部売って買ってやってる自分でマージン入んないでしょそれ
そういう状況です
よ。ああ、そうなんですか、はい、なるほど。でもそれすごいじゃん、上位 7% って。
うん、なんかゲームで初めてだわ。
え、じゃだって全なんていうの、そのプレイヤー総数どれくらいいんのかな、うん、
どうなんだろうね、数万とかなのかな、
分かんない、もっといるでしょ、数十万、うん、のだから上位数パーセント、うん、すごいじゃん、
すごいんだよ、頑張った
ああ、うん、
強い。じゃあ
もうそっちで行くの、もう階段やめて、
ああプロゲーマーに、
うん
あのね、これ上位 7% のうちの 0.1% がなれるかどうかみたいな世界だから、
そんななんだ、
そんな世界よ、 0.1% 以下なんじゃないかな、
じゃあお前別にやってない俺と一緒じゃん、うん、
しかしお前は俺には勝てない私がお前にバスケで勝てないのと同様に英文にして今のこういう構文あるでしょ
ありそうだねAs you cannot なんとかみたいな
クジラが哺乳類でないのと同様、哺乳類であるのと同様に
そうです ね、はい、まあまあ、すごいじゃないですか、
はい、
はい、
ぐらいですね、また強くなってしまった、
わなんか悲しい見てるそしてデートはすっぽかされた
すっぽかされキャンセルになってしまい間違ってるのかもしれない、俺はもしかして、
かもしれないの、まだ
まだ
まだかもしれない運転してんの、うん、俺は間違ってるのかもしれない運転、
いやだって進んでいけばもしかしたら切り開けるかもしれないじ
ゃん、かもしれない、そっちのかもしれない、うん、前向きなかもしれない運転、
前向きなかもしれないだ
と、あ、そうすか、
住み続けるしかないね、人間は
住み続ける、
住み
スミス入ってきた
けど進
みあ、そうですか、はい、まあ頑張ってください、はい、これからも
ありがとうございます、
応援は別にしてないですか、
はい、
はい、
声援をいただいてね、強く
1000円
1000円をね
1000円いただいてあれなんかスパチャの話してんのかなみたいなはい、あ、そうですか、
うん、いつでも戦いたい人はね DM ください、
あ、どうする、めっちゃ強い人来たら、
うん、泣くよ、
ボコボコにされた
ボコボコにされて
リスナーですみたいな、
リスナーです、
ボコボコにされたら、うん、
ありえるな、は
い、うん、まあいるでしょうね、
うん、
そりゃやってる人は、
はい、
はい、ストリートファイターか
面白いですよやっぱり、
あー、ゲームをもうさ、
うん、
最後にやったのはいつかって感じだから、
まあそうだよねゲームね、うん、
プレステ4買ったのがさ、うん、もうだから何年前だあれ、
そうだよねプレステ4ってかなり
8年前とかだよ、うんうんうん、
そうだよね、うちのもそんぐらいだもん、だってあ、俺前の会社の時に、うん、5持ってない、
あ、そうなんだ、うん、
ゲーム厳しいあるから、
あ、そっかそっかそっか、うん、いやだからいや すげえ前だよね、
うん、
俺多分総プレイ時間めっちゃ短いけどね、8年前に買ったとで、
うんうん
うん、ということで、まあ、はい、すいません、しょうもない、あ、前かしたの、
はい、
なんで俺が謝ってんだよ
本当にもう階段の番組なんですけど
ボッコボコにしてやんよお前ストリートファイターじゃなくて現実世界でお前をまあまあ覚えてらっしゃるでしょうか、
何をですか、
私が
1
年、はい、半はいかないか、1年数ヶ月前に訪れた国があったことを、
うん、1年数ヶ月前に訪れた
国、はい、みんなが南米と思いがちだけど実は中米の、はい、
中米
あの国を、
グアテマラ、
違いますメヒコです
メヒコ、は
い、メヒコ、はい、行ったじゃないですか、
はいはい
はい、
タコス、
タコスのあの国に行ったじゃないですか、うん、なんかバカにしてる
アミーゴ、
あの国でアミーゴたちはお前がストリートファイターどんだけ強くても
銃持ってくるから踏み切って晒したりするでしょ、
いやもうさ、うん、冗談でそういうこと言ってるじゃん、
うん、
まあちょっとその時に知り合った人がいて、
うん、
でもう1年本当数ヶ月ぶりぐらいで、
うん、
Facebook に急にメッセージが来てて、
ほうほうほう、
え、なんだろうと思って、
現地の人なの、
現地の人、現地の人、
うーん
の本当メキシコに住んでるメキシコ人の人、うん、からすっげえ久しぶりに連絡が来てて、うん、俺なんだろうと思ったら、
うん、
久しぶりみたいな感じで、うん、俺メキシコ名もらってるんですよ、あのサンチェスっていうのもらってた、
サンチェス、
そう
サンチェス
の大サンチェスっていうあの名誉メキシコ人なんですけど、そうそう、なんかブエノスディアスサンチェスみたいなのが来てて、あ、ブエノブエノみたいな久しぶりって話になって、
うん、
で急に、
うん、
ホラー集めてるでしょって言われたの、
うんうん、
で確かにその話チラッとしたんだけど、
うん、
ああ、うんうんみたいな、なんか俺すげえ話友達から聞いたからみたいな感じで、ちょ時間あるみたいな感じで言われて、うん、で久しぶりに電話して、電話というか、うんうん、まああのねビデオ通話して聞いた話が、うん、まあさすがメキシコというか、
へ
え、えぐい話で、
えぐい話なんだ、
まあ、えぐいというか、まあ心霊現象なんだけど、
うん
うん、えみたいな話をちょっと聞かせてもらいまして、はい、ちょっと今日はそれをご紹介させていただければ、ちょっと短い話ではあるんだけど、
うん、
びっくりするタイプの話だったんで、
うんうん、
はい、
まあ、楽しみです、
はい、お話しさせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
FY Radio。はい、というわけで、
はい、
メキシコの怪談というか、
うんうん、
まあお話をちょっといくつか聞かせてもらったのでご紹介させていただければという感じなんですけど、
はい、
これを俺に聞かせてくれたのは今40手前ぐらいの C さん、
うんうんうん、
俺が向こうで働いてた時に結構かなり一番近しいポジションで働いてた人で、
うん、
もうなんかめちゃいいやつで、
うん、
いいやつってまあ年上だけど、なんか日本のウイスキーあげたら超喜んでて、そうそう、そんでなんかまあ去年一昨年ぐらいはすごい連絡取ってたんだけど、
うん、
そうそう久しぶりに連絡が来てさみたいな人で、
うん、
が、元々ねメキシコ南部出身の人なんだけど、まあ割と治安やばいところで育ったみたいな話はまあ前してたのは覚えてて、ちょっとずれると本当にちょっと隣の州とかに行くとマジであの人がぶら下がってるみたいな、俺らがあのメキシコのカルテル系の映画で見るあのやばいメキシコみたいなのがマジであるあたりの出身の、まあそれのちょっとまあ、まだマシなあたりの出身の人で、
うん、
まあだからそこでも今はもうもっとすごいあのリゾート地っぽいところに住んでんだけど、
うんうん、
もっとあの安全のね地域に住んでる人なんだけど、まあ、だから地元の友達みたいな人から聞かせてもらった話らしいんだけど、その C さんの友達の今だから同い年ぐらいだよね、40ぐらいの人で娘さんがもうその子は十何歳らしいんだけど、うん、その子がまだ4歳ぐらいの時、3歳か4歳ぐらいの時に経験した話らしいんだけど、うん、
はいはいはい、
あの生まれてすぐだからもう十何年前だよね、その女の子が生まれて霊感あるっぽい子だったのって、で、うん、なんかメキシコの人と話してて思ったんだけど、
うん、
割とスピリチュアルのことをすごく信じてる人たち、
はいはいはいはい、
だからさ、そうそうそうそう、ね、ディアデムエルトスか、
うんうんうん、
死者の日っていうのが11月にあったりとかして、あのリメンバーミーのさ、
うんうんうん、
映画のあれになってる、まあお盆みたいなね、
はいはい、
やつとかで、まあだから死者の魂とかそういうのをすごく信じてる、まあ、文化圏の人たちだから、
うん、
まあだから割と心霊話みたいなのは向こうにいる頃からちょいちょい聞いてはいたんだけど、まあそれでその彼の友達の娘さんがもう生まれてすぐぐらいにおじいちゃんおばあちゃんがこの子すごい霊感ある子みたいな話をしてたんだって、だからなんかいろいろそういうものをこれから見るかもしれないねみたいなことを言ってて、でその俺の友達の友達は別に霊感のない人だから、うん、まあ、実感はなくて、ああそうそうみたいな感じだったらしいんだけど、まあもう夜泣きは普通の赤ちゃんがするのとちょっと違って、どっか一点を見て何かをこう怯えてるような泣き方をしたりとか、でももうちょっと意思の疎通が取れるようになったら何か何にもないとこ指さして誰かいるみたいな感じのことを言うとか、そっちを見て泣くみたいなのがめちゃめちゃある子だったんだって、だからああ本当に霊感あるんだねみたいな、まあそれぐらいの感覚だった
ん
だって。でそれから数年経って彼女が3歳4歳ぐらいの時にこれが経験した話らしいんだけど、
うんうん、
その家族で住んでたのがまあだから地元のね、俺の友達の地元だからちょっと危ない地域ではあるらしいんだけど、
うんうん、
その南部のところに住んでたらしいのね。でまあとはいえまだあの割と治安のいい地区には住んでいたらしいんだけど、うんうん、に住んでて、でそこの住んでたところのすぐ近くに レストランがオープンしたんだって、うん、新しく。なんかお肉関係のなんか料理のレストランみたいなこと言ってたんだけど、まあ、向こうのメキシコの普通の料理なのかな、うんうん、のお店ができて、でオープンしたから食べに行くじゃん、近所だから、うんうん、で食べに行ってってやってたら、その霊感のあるとされるその 3,4 歳の娘の子が最初は普通に食べてたんだけど、うん、うわーって急に泣き始めたんだ、うん、で何何どうしたのって言ったら、そのちっちゃい子がだよ、入り口のところ指さすんだって、泣きながらうわーって食べてた途中でうわーって指さして、どうしたどうしたって聞いたら、入り口のところの床のあたり指さして、うわーっつって、どうしたどうしたって言ったら、首があるってなって、何何って何ってのって言ったら、首が3つ並んでるみたいなこと言うんだって。何そんなこと言ってみたいになるじゃん。そんな大きい声で言って、家族で話してるの、首が首がみたいなこと言ってから、ちょっと落ち着かせようと思ってお店の外出してっていうのやってたら、お店の人もなんかこう出てきて、大丈夫ですかみたいな感じになってるんだけど、そのお店の人が大丈夫ですかって言いに来たら、ちょっとぐずってたのが、病んでたのがまたうわーって泣くんだって。
へー、
ではどうしたのどうしたのって言って、結局その日ちょっとそこで食べるの無理になっちゃって、テイクアウトして持って帰ることになって、奥さんとその娘さんは外で待ってて、旦那さんがまあ会計やってテイクアウトの持って外に出てきたら、どうしたどうしたって聞いたら、あのさっきの店員さんの首があそこに置いてあるみたいなことを言うんだって。
はいはいはい。
でお店の にいた人たちの3人の首がその入り口の床のところに置いてあるみたいなことを言うんだって。何それってなるじゃん、
うん、
そんなこと言っちゃダメだよみたいな、何言ってるのみたいな、あの人たちみんなそこで暮らしてるんだから、そんな首が床に置いてあるわけないでしょみたいなこと言うんだけど、もうそんなことうわーってなって、でも当然だけどちっちゃい子にそんなショッキングな映像を見せたことはないし、
うんうんうん、
そういう発想が例えば芽生えるような連想するようなものは絶対に見せてないんだって、
はいはいはい、
まあ、当たり前だけどね、そんな子供に見せないじゃん。ではずなのにそんなこと言って騒ぎ始めたから、え何言ってるんだろうみたいな。でまあなんか例えばそこで昔何かがあって何か見えてるとかだったらわかるんだけど、うんうん、でも今普通にそこで生きてる人たちのことを、その人たちの首が床に置いてあるみたいなこと言うから、意味わかんなくて、何言ってんダメだよ変なこと言っちゃぐらいの感じで、まあ、その日は収めて、それからも美味しいお店だったからまたあそこ食べに行こうかって言ったら、もう娘絶対行きたくないみたいな感じになって、じゃあやめとこうみたいな、娘も行きたがらないしやめとこうかって言って、行かないまんましばらく時間が過ぎたんだって。でそれオープンしたばっかりの時に行って、1ヶ月ぐらいしてから、だからその事件があってからまあ何週間か経ってたよね、1ヶ月ぐらいオープンしてから経った時に、朝その通勤でそこのあたり通ったら、
うん、
規制線がブワーって張られてんだって、
うんうんうん、
その店の周りに何かあったのって、警察ワーってやって人だかりもあって、何かあったのって言って話聞いたら、そこの店員さん、まあ家族経営みたいな感じだったらしいんだけど、うん、の3人全員殺されちゃって、その娘がギャーって言ってたところ、店先のところの床にそこの店員さん3人の首が並べられて
た、
でなんかどうやら、
うん、
そのみかじめ料みたいなの払ってなかったとか、
うんうん、
なんかギャング関係の人に筋を通さないでそこで商売をやってたかなんかで、
うん、
殺されちゃって、そのギャング絡みで晒し首みたいに
へ
されてたらしいんだけど、
うん、
娘は一体何が見えてたんだろうみたいな、
うんうんうん、
未来が見えてたのか何なのかみたいな話を聞かせてもらったんですけど、まあ、ちょっとなんかこれ、
うん、
心霊的な怖さもあるし、
うん、あるし、
あるし、うん、みたいな。
へえ。
やっぱメキシコの話強烈だなみたいな、
凄まじいね、
うん、凄まじいなというようなお話でございました。FY Radio。 はい、というわけで、はい、本日2話目のお話なんですけれども、まあ1話目も結構えぐいというか、
うん、
とんでもないお話だったんですけれども、 この2話目に関してはその C さんの別の友達のまた話なんだけど、
うん、
まあ、さっき言ったみたいにその南部のちょっと治安の悪いところの出身の人なんだけど、そこで本当他のその幼馴染みたいな友達がいたらしくて、その友達がまあ経験したというか、その友達の身の回りで起きた話らしいんだけど、まあちょっとややこしいからじゃあその人 A さんっていうことにするんだけど、その A さんのまあ体験というかなんだけど、その人は少し半グレっていうか、まあギャング寄りのまあなんていうの、下っ端みたいなことを若い時にやってた人、
うんうんうん、
で今はまあ聞いた感じちゃんと普通に働いているらしいんだけど、まあ、当時ちょっとそういう片足突っ込んでるみたいな感じのことをやってたんで、その A さんっていう人は。でそれがもう本当に住んでたのがだから地元の、まあ、多少治安の良かった地域をもう離れてどっぷりさっき言った、
うんうんうん、
もうまさに人がつるされてるようなことがマジであるような地域で生活してた時期があったので、その A さんはまああんまり治安悪くないよみたいなところ行ったところで1話目生首並んでるからちょっとまああんまり当てになんないんだけど、まあでもその A さんはとりあえずその結構もうほんとバチバチやばい地域に住んでたんだって、うんうん、俺その聞いた地域の名前を調べたんだけど、うん、渡航禁止みたいな感じ。
ああそうなんだ、
うん、はい、日本の外務省が出してるやつでは行っちゃダメの地域みたいな感じのところ、うん、まあマジで危ないとこなんだって、うん、でまあそこに暮らしてましたみたいな感じで、その A さんのちょい上の兄貴分みたいな人がいたんだって、うん、一つ二つ上の兄貴分みたいな人がいて、その所属してた組織、まあ、片足突っ込んでた組織の先輩みたいなのも、もうその人はもうどっぷりの人だったなんてがいて、でまあなんかそういう仕事をやってる時にある時その先輩が家を任されたみたいな、
うんうんうん、
一軒家みたいなところに住むように任されて、でそこで暮らすことになったんだってその先輩が。でそこの家の中でも割とまあお薬関係のねなんかオペレーション的なことがされていたのか何なのかみたいな、まあまあかなり、うん、まあ後ろ暗いところしかないようなところで、うん、そこに住み込みで警備なのか何なのかみたいな感じで住み込みでそこに住むことになってたんで、
うんうん、
でその当時その先輩が付き合ってた彼女みたいなのがいて、その人も一緒にそこに住むみたいな、住むというか、うん、まあ結構過ごすっていうことになってて、その A さんも後輩だからそこにちょいちょい顔を出しに行ってたらしいんだけど、うん、もう住み始めて数日でその彼女がもうここ出ていくって言い出したらしくて、
はいはいはいはい、
なんでなんでみたいな、この家なんか普通じゃないみたいな、なんかやばいことが絶対にあるみたいな話になって、何何ってその A さんは知らないから聞いてたんだけど、いやいやもうここ本当絶対こんなところに住んじゃダメだみたいなことを言って、結局その彼女はすぐ出てっちゃって、
うん、
結局先輩その後すぐ別れたのかな、そのことみたいなことになったんだって。ほんで何だったんだろうなって思いながら、まあ、ちょいちょいその先輩の家には通ってたらしいんだけど、
うん、
みるみるその先輩がやつれていくんだって。
へ
ー、でどうしたのみたいな話を聞いたら、うん、いやこの家ほんとやばいかもしれないみたいな、で彼女を出てっちゃってみたいな、うん、でなんかめちゃくちゃ心霊現象があるみたいな、
お
ここで寝てると金縛りがすごいとか、まあ、金縛りっていうかなんかもう夜めちゃくちゃ霊が出てくるみたいな話をその先輩が始めたんだって。でいや本当にここやばいかも、でも組織に言われてることだからそこの家は出らんないんだって、うんうんうん、その先輩がここ、こう離れるわけにはいかないし、でももう一日も早くここ出たいみたいなことを言い出して、である日の夜に俺もうちょっとここ痛くないから、
うん、
今日だけでいいからここで寝てくんないって言われたの、
うんうんうん、
俺もここで寝るの嫌だから今日って言って、ああ分かりましたっつって、その A さん自体はあんま心霊体験とかしたことない人だったから、
うんうん、
だからまあまあ全然いいっすよみたいな、ここで寝ますよって言って、その日の夜そこで初めて寝たんだって。そしたらその A さん生まれて初めて いわゆる金縛りにあったの。で夜中に目が覚めて体が動かないっていう金縛りは普通だったらしいんだけど、そっからがまあなんかめちゃめちゃ俺あんま聞いたことないタイプの金縛りというか、目開けたらまあ寝室みたいなところで普通に寝てるらしいんだけど、もうね一面血の海になってるんだって。
へ
ー。でその中で自分の下から血がこうせり上がってって水位が上がっていくって夢の中で、あやばいやばいと思って体動かないと思って、そしてでもそのめちゃくちゃ夢って言ってるけどリアルなんだってその感覚、でなんかあの体のところが濡れていく感覚というか血に埋まっていく、そのねっとりとこうまとわりつく感覚とかめっちゃリアルで、でも体動かせなくてどうしようどうしようと思って、もう本当にあとちょっとで鼻も口も塞がるっていうところで体中を手がバッて出てきて、その血の中にバッて引きずり込まれたの。でうわやばっと思ってそこでバッてガバッて目覚めたのって、でやばここ何何今の夢キモすぎって思ったら枕が血だらけになってたの。
へえ、
俺どっかから出血したと思って、すぐ鏡で確認したらしいんだけど全然何にもついてなくて、でも血だらけだったからうわ何だったのと思って部屋戻ったら枕は普通のまんまだったの。
え、
血はついてなかった、何もの見間違いやばと思って、で翌日また先輩戻ってきて、大丈夫だったみたいな話になったら、いやここやばいっすねみたいな、俺もちょっと昨日こういうことあってみたい、ああそうだよねみたいな、俺もそういう同じような夢めちゃくちゃ見るみたいな、でまあもう元カノはそれが嫌でもうすぐ出てっちゃったんだけどみたいな、この家やばいみたいな、お前ここ住んでくんないみたいな、いや無理っす無理っすみたいな、でもまあまあそんなさ、まあ片足突っ込んだぐらいの人がその家に住めるわけはなくみたいな感じだったので、で結局その先輩そこに住み続けたらしいんだけど、1週間2週間それから、だからその人そこに住み始めて本当1ヶ月ちょっとぐらいのうちに自分で頭打って自殺しちゃったんだって、その中で通報が入っちゃったらしくて、警察がそこにだってなだれ込んで捜査じゃないけど、まあ自殺のだけど捜査始まるじゃん。で警察がものすごい数来てたんだって、そこまあ直接見に行ったらしいんだけど、 A さんはその現場をね、捜査の現場、うわ警察めっちゃ来てると。で未だに覚えてるらしいんだけど、先輩の体が運び出されるじゃん、でそれが運び出された後に何かも運び出されてるんだって他にも、先輩の体以外にも、遺体以外にも、それがものすごい数こう運び出されて外に並べられてるんだ、見た感じあれ人じゃないって感じだな、人並べられてでも見えないんだって何か、でもなんかそのビニールシートみたいなのがかかってるところにずらーってなんか並んでるんだ、でもそれすごい数だなって十何個、その、で結局その先輩が多分自殺したことでそこに警察が入って明るみに出たのか分かんないんだけど、そっから人の遺体が15体ぐらい出たんだって。そこの家で殺してたのか、死んだ人をそこに持ってきてたのかは分かんないけど、その一時保管場所かなんかだったっぽくて、遺体のあそりゃあんな夢も見るわみたいな、そんないわくつきの場所だったんだからっていう、まあものすごい話なんだけど、これもまたちゃんとなんて言うんだろう、別角度のオチがついてて、その A さん、何より怖かったのがうわーって騒ぎになってたし、自分もそれを目の当たりにしたんだって、人の多分死体であろうものが並んでたのは、その事件なかったことになってんだって。一切、まあだからおそらく、そのお金のやり取りが警察との間であって、それがなかったことになって、だから多分死体とかよりもやばいもん出てきてたんだと思うみたいな話らしいんだけど、よりもなんかこうお金の価値の高い何かがそこにはあったんだと思うって言ってたけど、そうまるっきりなかったことになってたと、お話を聞かせてもらいました。FY Radio。 エンディングです。
はい、
はい、というわけで、まあ、メキシコのすごいお話、
すごいね、
はい、聞かせてもらいました。で、まあ、僕にこの話を聞かせてくれた C さんも心霊体験みたいなやつを聞いたんだけど、うん、まあ、それこそあのディアデムエルトスっていうその死者の日の話を聞いて、
うんうん、
あの多分自分のおじいちゃんと会ったみたいな話を、ちっちゃい頃に、
うん、
なんかそのパレードでみたいなのがあるんだって、
うんうんうん、
あのお祭りみたいになってるらしいんだけど、そこで迷子になっちゃって、はいはい、あれどうしようみたいな、全然分かんなくて、もう泣きわめいてどうしようどうしようと思ったら、おじいちゃんがふーってきて手取ってくれたんだって自分の、うん、で家まで連れて帰ってくれた、ああよかったと思ったら、あの家族がすごい心配して、あのもうもうお父さん探しに出ちゃって、お母さん家に回ってたらしくて、うん、お母さんよかったってなって、あんたどうやって帰ってきたのみたいな、何やってたのみたいな、いやなんか迷ったらおじいちゃんが連れてきてくれたって言ったら、うん、もうおじいちゃんもう亡くなってる人らしいんだけど、うんうん、っていう、自分はその意識も分かんないでおじいちゃん連れてきてくれたみたいなのがその死者の日にあったみたいな話を聞かせてくれて、
うん、
まあちょっとこの話してもいいかなと思ったんだけど、うん、ちょっと前の話のパンチが強すぎるから、
はいはいはい、
ちょっとなーみたいな感じだったんですけど、
すごいですね。
はい、
え、あれなのかな、やっぱ娘は未来の姿が見えてたみたいな感じだった
から。いやどうなんだ、でもまあ12歳になって、うん、やっぱりそういうなんかね未来予知みたいなことは今までそれ以外ないんだってらしいの、
うん、
まあそんな詳しくはね、その人の娘さんではないから聞いてないけど、うん、まあでもなんかそれが聞いた中で強烈だったよみたいな話だったけど、
うんうん、やったのはだからマフィアたちかもしれないけど、
うん、
なんかその土地についてた悪霊みたいなのが、うん、それを見させたみたいな感じなのかなと思って。
なるほどね、うん、なんで見えたのかだよね。確かにね、
シャイニングみたいにさ、
あーはいはいはい、うん、あのホテル自体がねみたいなね、
そうそうそうそう、
あんま土地っていう方向では考えなかったわ。なるほどね、
うん、なと思った。あと2話目はさ、
うん、
先輩は下、うん、家に死体があることは知らなかったってこと。
いやどうなんだろうね、うん、知ってたんじゃないそれは。いやわかんない、どうなんだろう、知ってたんだと思うけどね。
知ってたのかな、やっぱそうだよね、
うん、
仕事の一環として住んでたもんね、うん、
そう。
へえ、
なんかでもめちゃめちゃ人死ぬなと思う、
ね、
ちょっとした話聞くだけでめっちゃ人死ぬじゃんとか思って
日常の中でさ、うん、人に殺されるっていうのが、
うん、
結構ある、日本より全然ありふれてるんだ
ろうね、うん、だってなんかあの、うん、小学校の頃の先生撃ち殺されたって
言ったの、うん、怖いなでも
とか言ってたし、うん、本当実家だから、そのまだ危ないところに住んでた頃は、うん、もう家の本当20メートル先ぐらいで発砲事件で人死んでるみたいなこととか全然あったらしくて、うん、あ、なんだろう、冗談じゃないんだ、うん、みたいな、うん、冗談っていうかな、もうフィクションじゃないんだっていう衝撃はあって、うん、でまあ俺もなんだろう、メキシコ行ったの6週間だったけど、うん、メキシコのすごいあれで安全なリゾート地域のあたりに俺はいたんだけど、その時に仲良かった20代前半のドライバーの男の子がいて、
はいはいはい、
ある日は突然来なくて、どうしたのって聞いたら撃ち殺されたって言って、うん、
は
あ、えみたいな、
恐ろしいな。結構簡単なきっかけで撃ち殺されちゃうみたいな感じなんだろうね。
あ、もうなんかその時はバーファイトだった、その飲み屋での喧嘩だったみたいなのを聞いたけど、はあ、うん、でもなんかなんだろう、まあこれ英語だとよくあんのかもしんないんだけど、
うん、
あの顔に3発打ち込まれて死んだみたいなことを聞いて、
うんうん、
そんな具体的なこと言うみたいなのもちょっと、うん、
はいはいはいはい、
言わなくない？なんかささ、まあでも言うか、ニュースとかだったらね、なんか刺されて 何回もこう胸を刺されてとか言うけど、
複数回刺され
とか言うけど、なんかなんだろう、ニュースの距離感だったら分かんないけど、
うんうん、
その自分が知ってる人のことを話すときに俺それ言えるんだみたいなのがちょっと衝撃だったんだけど、
うんうんうん、
まあでも多分だけど、 その何回撃たれたかっていうことが、うん、多分恨みの度合いを表してるんだろうなと思ったの、
うんうん、一発撃たれて運悪く死んじゃったんだよみたいな、
じゃなくて、はい、3発、はい、しかもその致命傷になるであろう場所に撃ち込まれてるっていうので、うん、まあ、ものすごい恨みの度合い
なのかとか
をすごい、そういう尺度が、その言葉からそれをすごく考えた、うん、文化がやっぱ色濃く反映される部分じゃ、うん、そこって、うんうんうん、そうだからなんか俺は割とそれは衝撃だったけど、うんうん、今回もまたかなり衝撃的なお話ではありましたが、うんうん、あんまなくない？あんまっていうか生きてて多分日本で普通に生きててさ、
うん、
知ってる人が撃たれて亡くなるとかってさ、まあ、まず仇だったら経験しない、
そうね
よね、
うんうん、日本にいたら基本的にはありえないよね、
そう、うん、だよね。そうでもなんか最近さ、いやほら事件物を取り扱おうかみたいな話をしててさ、まあいろいろこう調べてたのね、なんかそのこういう事件あったとか、うん、アメリカとかでとかさいろいろ調べてたんだけど、偶然そのこの間仕事で会ったイギリス人、あ違うあれアメリカ人かの監督の人がいて、うん、その人が撮った1分半ぐらいの短い動画があるんだけど、うん、これ最近お母さんに買ってもらったなんとかなのみたいな、
うん、
な感じの明るいさ感じで始まる CM というかショートビデオなんだけど、
うん、
こんな携帯を買ってもらってとか、俺僕このスケボー買ってもらったんだみたいな、小学生とかの子たちがすごい学校の中でニコニコこうキラキラ明るい感じでこう始まるんだけど、うんうん、様子がだんだんおかしくなってきて、
うん、
でさっきの靴下買ってもらったとかいう子が、
うん、
友達が血流して倒れてる時にこれで止血ができるとか、
うん、
なんか携帯買ってもらったかこれでお母さんに最後のメッセージがみたいな、
うんうんうん、
送れるみたいな、そしたらなんか銃の音が聞こえて、なんかその学校のさ、
はいはい、
マスシューティングっていう、なんていうんだ、乱射事件、うん、無差別乱射事件みたいなの結構起こるじゃん、
めっちゃ多いよね最近ね。
で調べてたんだけど、うん、去年だけで、
うん、
2023年で650件ぐらいあるのかな、
うわ怖すぎる
銃の乱射事件、うん、で銃の乱射事件の、うん、定義っていうのが、
うん、
犯人以外に少なくとも4人以上の死傷者が出てる事件、
はいはいはい、
での発砲事件っていうのがなんかそのマスシューティングに該当するらしいんだけど、うんうんうん、それが650件とかだよ、この2021、22、23の3年間とも600何十件ずつ起きてるみたいな、すごいね、
とんでもない。
でスクールシューティングっていうその学校での事件も去年も何件も起きてるし、うんうんうん、ねえそうとかを考えるとやっぱちょっと銃社会、
うん、
想像つかねえなみたいなさ、ああ
すごいよね、その銃があるっていう、だからそのどうなんだろう、やっぱり簡単すぎるんだよねきっとね、あの火が、ね、引いて引くと簡単に死んでしまう、殺せてしまうから、
やっぱまあナイフで人を殺すのとはちょっと
全然ね
手間が違うよね、
そうハードルが圧倒的に低いよね、ナイフだ
と殺す気なくても死んじゃう、圧倒的に怒るだろうしね、なんかナイフって突き立てるまでのさ、うん、その刃をさ、うん、こう相手の肌に当てて、うん、それがだんだんこう肉まで達してとかさ、うん、で何こう血管を切ってとかさ、うんうん、ものすごい工程工数がかかるじゃん、ね、人を殺すにしろ、うんうん、殴打もそうだし、うんうん、何かでこう殴るにしろ、ね、でも銃ってやっぱりさその被害者とかとの直接的な接触がなく、
そうね肉体的な接触はない、
接触がなく、うん、しかも簡単に相手が死んでしまうっていう、うん、まあ、なんて言うんだろうね、殺意とその結果がこう切り離されたようなさ、
うんうん、
感じて、いやーやっぱり恐ろしいよね、
恐ろしいよね
武器として、
うん
うん、って思って改めて、 打ったことあるけどさ俺も。
あ、そうなんだ。
うん、アメリカ行った時打ったけど。
へえ。
これで人死ぬんだっていう。
あ、
まあ、その時俺打ったのは9ミリだから、うんうん、まあ、割とその口径としてはかなりちっちゃいやつだね、うん、初めて打ったからさ、まあ、もっと大きい口径になったらさらに反動もすごかっただろうけど、まあでもこの手軽さで人を死に至らしめるっていうのを考えると、わあ恐ろしいなっていう、
うんうん
うん
うん、
やっぱなんかね異様な雰囲気なんだよね、ガンレインジって射撃場。
そうなんだ。
とかって未だに覚えてんだけど、
緊張感があるみたいな感じ。
まああるし、うん、やっぱいる、そこにいる人たちも独特。まあ俺がその射撃場に行った場所っていうのがすごくこうアメリカの割と田舎の方だから、
はいはい、
まあ割とそういう考え方がね、凝り固まったっていうか、まあ割とどっちかに振った考え方のね人たちも多い地域ではあると思うんだけど、うん、まあでも人は良くて、
うんうん、
打ち方とかすごい丁寧に教えてくれて、パンパンパンパン、うん、こうやって打つんだよみたいな。でなんかうわすげえすげえって喜んでんのを見てさ、俺らがうわやばーみたいな、うん、怖ーみたいなやってんのを見て、うん、その人もニコニコして、うん、初めて打つのみたいな感じで最初こうフレンドリーだったんだけど、うん、もう一緒に行った人とかも、
うん、
あの途中で気持ち悪くなっちゃって、
うんうんうん、
その酔うというかその空気とその打つっていう行動にちょっともう気持ち悪くなっちゃって、うんうん、その何十発か買った弾を使い切らずに十何発、
うん、
20発一発ぐらい残したの、
うんうん、
でまあちょっともういいかなみたいな話したんだけど、そのごめんもう打つのいいやって言った瞬間に、うん、さっきまでニコニコしてたお兄さんが、うん、スンってなって
え
打たないのみたいなって、あいやもうなんか疲れたんでいいって言ってるわって言ったら、あっそうみたいになって、めちゃくちゃスンってなって、機嫌悪くなって、うん、そこにあった弾全部自分のに詰めてパンパンパンパンパンパンって打ってみたいな、なんかあんなんて言うんだろう、俺らが、うん、例えば家で丁寧にご飯を作って、
うん、
なんかちょっと食べて半分ぐらい食べてあんもういいやっつって残されたみたいなムッとし方、
へえ、なんで
だったの、
なんでなん
だろう、だからなんか俺はあだから あこれだけ多分ね、うん、銃を愛してるんだと思う。
ああ、そういうこと。
だからすごい大事なものなんだと思う。うん、
はいはい、はい、
だそれを侮辱されたわけではないけど、うん、なんかそれに近いものを多分彼は感じたんだろうなって、うん、俺はなんかその話してはいないよそのことももちろん、うん、でもなんかそれを空気として感じて、うーわこんな距離感なんだ銃とって思って、
うんうん、
ああそりゃガンコントロールしようとしてもなかなか法案通んねえわみたいな、
うんうんうん、
大多数の人がいや銃いらないって言ってもこの熱量の人たちがいて莫大なお金が動いてて、これをそれを法案を通させないという人たちがいたらそれは通んねえわっていうなんか感覚、
うん、はあ、
うん、をなんか今思い出したけど、はあ、どうでもいい話ですか全然階段と関係ない話だったんです
か考えてしまうわ社会について
ね
え、ねえ銃ね、うん、怖いよなやっぱり。
でもさ日本でもさ発砲事件みたいなの増えてる気しない？
そう
気のせいかな、なんかあれまたみたいなことない？この間、
まあ確かにね、
愛媛のスタバで人撃ち殺されたでしょ。
確かに確かにそうだね、引きこもあの
何年かに1回だったと思うんだよね、なんかニュースでそういう人が撃たれたみたいなの見んのって、
まあ、去年は多かったかもしれないね。
うん、と考えるとちょっとなんか日本も増えてんのかなそういうのとか。まあまあ別にねその銃の数は増えてるって言ってもそのね全ての家庭にあるみたいな、まあ、全てのっていうかまあかなりの家庭にあるとかいうレベルではないからさ、全くまあそうはならないだろうけど、うん、ちょっと思い出しちゃった
そんなの、
はい、ということで、
はい、
以上ですかね、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、どうぞなんかあの告知とか
番組では、
はい、
お便り募集しております、
はい、
身の回りであった不思議な体験恐怖経験などございましたらどしどしご応募ください。
ください。
宛先は foiradio1991@gmail.com、
はい、
foiradio1991@gmail.com、
はい、
Twitter X の DM でも大丈夫です。
はい、
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
で土日のどちらかは YouTube の方で生配信もしてたりするので、
はい、
こちら雑談メインですが、よかったら
聞いてください。
聞きに来てください。
はい、
はい、大歓迎です。
はい、以上ですかね。
はい、
そうしましたら締めの言葉お願いします。
はい。いつかあなたの住んでる街へお尋ねします。オカルト捜査
F
O
I。
ありがとうございました。
ありがとうございました。